青森健やかナビ、生き生き健やか。今日のコメンテーターは徳さんです。ゲストは、青森相続税、相続手続きサポートセンター代表で、公認会計士で税理士の小野寺隆さんです。小野寺さん、徳さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今週は、相続、それから相続税についてのお話なんですが、誰もが経験することなのに、身近に迫らないと、こう、とっても話題にしにくくて、何よりも難しいイメージがすごくあるんですけれども、今週は相続税のプロ中のプロにお越しいただいています。相続に関することの基本の基から、今から知っておきたいこと、節税対策まで分かりやすく教えていただきます。小野寺さんは、公認会計士で税理士さんということなんですけれども、すいません。税理士さんと公認会計士さんの違いがそもそも私わからないんですけれども。
はい。そうですね。公認会計士も税理士も、同じ国家資格ということで、両方ともですね、会計学を、試験科目にしているということで、会計学を基盤にして業務を行うということでは共通しているんですけれども、はい、違う点はですね、公認会計士は会計学を使って会計監査をすると。それが主な業務になっております、はい、で一方税理士の方はですね、会計学を使ってで税金に関する業務をするということが主な業務になっております。
監査ってことは、会計士の方はその会社が相手っていうことですか？
はい、そうですね、
はい、
監査が必要だっていうことは、主に株式を公開している上場している会社、株価がこう東京証券取引所等でついてる会社ですね。
で、税理士さんの方は会社もお客様だし、個人の方からもいろいろご相談を受けられるっていうことなんですよね。
はい、そうですね。
なるほど。
法人税についてはまあ会社が対象ですし、それから所得税だったり、相続税だったりと、はい、
会計士さん、それから税理士さん、今何人ぐらいいらっしゃるものなんですか？
青森県内にはですね、公認会計士で約30名から税理士はですね、約270名くらいいるはずです。
そんなに違うんだ。
はい、まあ、最もですね、青森県出身の公認会計士は多いんですけれども、まあ、東京都内とか関東の方で、活躍しているという感じですね。
は
い、
そうなんですね。今日は、まあ、相続と、それから相続税に関するお話をいろいろお伺いできるということで、いろんな方がですね、ご相談に来られると思うんですけれども。
そうですね、死ぬこととかですね、それから税金、これはもうどんな偉い人も全ての人が避けることができないって言われて、相続自体はですね、全員に起こること、全員に関わることなんですけれども、一方ですね、相続税と、この税金のことに関して言うと、亡くなる方全員のうち、まあ、6% から 8% くらいだけの方の問題というふうに言われています。まあ、これはですね、後でお話しする基礎控除というものが関係してくるんですけれども、まあ、うちの相続税相談センターにおきましてもですね、だいたい月に10件ちょっとくらいの、相談いただいてるんですけれども、まあ、この中でもですね、生前贈与の相談とか、それから遺言書作成の相談とか、財産の名義変更の相談ということが多くてですね、まあ、相続税の相談ということに関して言うと、だいたい相談に来る方の1割くらいというような感じになっております。
まあ、いろいろご相談に来られる方で、大変なご相談もあるのかなって想像をすごくしてしまうんですけれども、これまででそういったエピソードありましたら教えていただけますか？
まあ、大変だったこととかいろいろあるんですけども、やはりこう一番印象に残ってるのは、うまく解決して、で相談者に大変こう喜んでもらったことっていうのがやっぱり印象に残ってます。まあ、一つ紹介しますとですね、お父様がお亡くなりになられた事例でですね、相続人は配偶者、お母様とですね、それからお子様2人というようなケースだったんですけれども、このうちですね、相続人のお母様がですね、認知症で施設に入所しているという場合でですね、相続人の中で意思能力のないだろうという方が おられる場合に、その時のこう遺産の分割、財産の分け方をどうするかと、まあ、この時にはまずその方にこう特別代理人とか、それから成年後見人を選任する必要があるということ、これを説明させていただきまして、と相談センターにはですね、提携している弁護士の先生も、いますので、そちらの方をご紹介して、速やかに成年後見人を選任していただいて、財産分けがうまくいきまして、で相続税の申告までいきましたということでですね、当初こう不安いっぱいの様子で来たんですけども、まあ、最後はとても安心している様子で、そういうのがちょっと印象に残っております。
なるほど。まあ、私のところ父も母もちょっと亡くなっちゃってですけど、相続する時でいろんな問題とかいろんなものが見えてきて、
その時にね、
その時にね、だからやっぱりこう、まあ、プロの方にもう少し早く相談すればいいのかなっていうのが正直な気持ちですね。はい。
まあ、そのことについてはこの後詳しくお聞きしていきたいと思います。はい。さて、まずは相続税の基本と相続税申告までの大まかな流れについて教えていただけますか。
はい。相続税の基本について、まず何より抑えたいのが基礎控除。
基礎控除、
はい、基礎控除というものです。これなぜこれを抑えないといけないかというと、はい、基礎控除以内の方は相続税の申告も納税も不要と、先ほど、亡くなった方の 6% から 8% が相続税に関係あると、言いましたけども、残りのですね 94% から 92% は基礎控除以内の財産ということで相続税が関係ないということですので、ぜひこの基礎控除を、抑えてもらいたいと思います。それでこの基礎控除の金額なんですけれども、計算式を言うとですね、3000万円プラス600万円かける法定相続人数と、
あ、人数によるから、はい、
はい、というふうになっております。まあ、例えば配偶者と子供2人ということで法定相続人が3人ということであれば、3000万円プラス600万円かける3、
はい、
いくらですかね。
4800万円
が基礎控除ということで、4800万円以上の財産がある場合に相続税の申告と納付が必要で、それ以下の場合には申告と納税が不要と、税金に関しては何もしなくていいということになります。次に申告までの大きな流れですけれども、まあ、相続が発生したらですね、まずは遺言書があるかどうかを確認してください。それから次にですね、相続財産がいくらあるかということを把握します。これなぜこれが重要かというとですね、もし借入金などの負債の方が大きい場合にはですね、相続を放棄するという手段もあります。
なるほど。
で、この相続を放棄するという手段ですけども、原則ですね、3ヶ月相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
なるほど。相続する財産にはどんなものがあるんですか。それからその全てに税金がかかるっていうことなんですか。
はい。相続する財産としてはプラスの財産とマイナスの財産があります。で、プラスの財産としては現金預貯金から株式、国債などの有価証券、
はい、
土地建物などの不動産、それからゴルフ会員権、書画、骨董、美術品から庭園、細かいところではですね、車、宝石、テレビや家具などの家財道具も、財産に入ります。一方マイナスの財産としましては、
はい、
借入金、それから亡くなる間際のですね、入院費や治療費の未払い金など、それから保証債務、はい、これも引き継ぐことになっております。他人の借入金
をですね、保証人になっちゃってる、
保証人になっている場合ですね、の保証債務です。それから注意しなければいけないのがですね、本来財産でないもの、この本来というのは民法ではっていう意味ですけれども、例えばですね、生命保険金、死亡保険金、これはですね、本来の財産ではないんですけれども、相続税法上は一定金額を財産とみなすということになっております。まあ、こうしないとですね、持っている現預金を全部生命保険に、 変えてしまうということができてしまうので、まあ、相続税法上はこれも一定金額は財産とみなしましょうということになっております。
なるほど、はい。
そしてプラスの財産からマイナスの財産を控除して正味の相続財産というものが計算されることになっております。
なるほど。
次にですね、はい、やらなければいけないのが、相続するというふうに決定したら相続人間で遺産分割協議というのを成立させます。
はい、
これは相続人間で財産と負債を誰がどれだけ引き継ぐかということを、まあ、全員で合意するということで、はい、これで文書で残します。
はい、
まあ、これらを経てですね、相続税を計算して申告書を作成して税金を納付すると、でこの間10ヶ月間以内に行うと、これがまあ大まかな流れになります。
まあ、でもその亡くなってしまってからこういろいろとそのあれどうだったこれどうだったって、まあ、実際にはそうなってしまいそうだけど、事前に家族の中でいろんなことを情報を共有しておくとか、そういったことが今の話聞くととってもなんか大事なのかなって思ったんですけど。
そうですね。相続財産についてどういう財産があるか、それを事前に知って計算しておくということも大事で、相続税がかかるかどうかということも事前にですね、計算して、まあ、かかる場合のみ相続税対策をしていくというようなことも大事かと思います。
小野寺さん、いわゆるその節税といいますか、基礎控除額というところで、税金が非常にあるかないかということも決まるということで、効果的なといいますか、相続税に対する、対策ですね、何かあったら教えていただいてもいいですか。
はい、まあ、相続税対策としてはですね、大きく分けると3つくらいあるんじゃないかなというふうに常々考えております。1つはですね、課税される財産をまあ、少なくすること、
はあはあ、
それからもう一つはですね、基礎控除を増やす方法、それから三つ目は納税資金を用意する方法です。
はい、
まあ、一つ目のですね、課税される財産を少なくするっていうのは、例えば土地を持っている方でそれが更地になっている場合には評価が高いので、用途を変えて評価を下げましょうとか、
ああやっぱりそうなんです、更地は高いんだ、
贈与がですね、生前贈与することによって財産を減らすことができますので、まあ、贈与が効果的じゃないかと、
はい、
それから3つ目のですね、納税資金を用意する方法、はい、これはですね、まあ、相続税が多少かかっても納税資金があれば怖くないという話があって、まあ、何しろですね、こう引き継いだ財産のうちの一部を納税するわけであって、まあ、必ず引き継いだ財産の方が大きいわけですから、納税資金を用意するというのも有力な効果方法かと思います。
なるほど。その納税資金というか、先ほど10ヶ月って話しましたよね。
はい、
で10ヶ月を超えた場合っていうのは、はい、どういうふうになるんですか。
まあ、円納っていう手もあります。それから、まあ、キャッシュがない場合には物納という手もあります。
ちなみにその円納となると、当然まあ、延滞料金的なものが発生するんですか。
はい、利息が、ね、利息を払わなければいけません。まあ、この利息は今で言うと銀行の借入れ金よりも高い利息ですので、銀行で借りて納めちゃった方がいいんじゃない、借りれればですけれどもね。
なんかすごく身につまされてめちゃくちゃ具体的な質問がいっぱい飛び交ってるんですけど。
もう自分の話で聞いてました。
ね、いやいや、でも私もこのなんか相続税の話、今お話聞く前から知識が1万倍ぐらいになったかも。ね、本当に分かりやすいご説明をありがとうございます。本当に知ってると知っていないじゃ大きく違うということがよく分かりました。ありがとうございます。
はい、
さて、先ほどまでは亡くなった後のその相続税に関するお話を聞いてきたんですけれども、今度は贈与ということについてお話をお聞きしてもいいですか。
はい、効果的な相続税対策として贈与の活用をしていただければというふうに思います。贈与税に関しましては、年間110万円の控除枠というのがあります。これは勘違いしている方も多いんですけども、贈る人1人当たり年間110万円ではなくて、もらう人1人当たり年間110万円の無税の枠があるということです。 まあ、例えばですね、
はい、
財産があるお父様がいらっしゃいまして、子供2人ということであれば、うん、2人に110万円ずつ220万円あげれるわけですね、うん、無税であげれると、
うん、
それからその配偶者もいたら、2人追加と、
うん、
でさらに孫も2人いるということであれば6人、
うん、
まあ、年間660万円を無税で贈与できるということになります。
なるほどなるほど。
でこれをですね10年続けると、うん、なんと6600万円の財産を、移すことが無税で移すことができるということで、これを使っていくと基礎控除の範囲内に入っていくということも、まあ、効果的な贈与税対策ということになります。まあ、ただですね注意していただきたいことはですね、まあ、皆さん生き生き健やかにこう生きるわけですから、まあ、上げすぎちゃってですね自分のお金がなくならないようにと、まあ、90歳95歳100歳まで生きるというふうに、考えるとですね、その生活資金を確保した上で上げると
そうですね、
ナイス、ナイスです。
ということが大事かと思います。
ナイスです。そうですね、その通りです ね、 ね、でもすごく今日あのお話分かりやすくて、あのお話お聞きする前はもう難しそうだなとかそんなイメージしかなかったんですけど、やっぱりこう順々に聞いていくと、うん、とても分かりやすくご説明いただけて本当にありがたかったです。まあ、ただ、はい、やっぱりその実際にその贈与あるいは相続税についてこう考えたり、あるいは手続きを実際にするときにいっぱいこうね書類とかもあってとても難しそうですよね。
ですね。
うん、まあそういったときにはあの小野寺さんがいらっしゃる青森相続税相続手続きサポートセンター、そういったところにご相談にお伺いすればいいっていうことですよね。
はい、よろしくお願いいたします。よくですねあの税理事務所とか会計事務所はこう敷居が高いということになってるんですけれども、まあ、初回の相談料はですねうちはワンコイン500円ですけれども。
あ、そうなんですか。
はい、で、相談を受けております。でさらにこのワンコインもですねちょっと、震災義援金等に寄付しております。
そうなんですか。
はい、お気軽に相談、ご相談ください。
はい、ありがとうございます。まあ、
その初回の相談の時にですね、まあ、その後何をすればいいかとか今後何をすればいくらかかるかということを聞いていただいて、まあ、するかしないかも含めて判断してもらえればというふうに思います。
今まであのお話聞いて徳さんずっとねふんふんはんはんってもうずっとね聞いてらっしゃるいかがでしたか今日のお話。
うん、やっぱりね、税金を払うのは我々の義務、これは間違いありません。
そうです。
ただねやはり何もわからないでボンとお金払っちゃうよりはやっぱり今日勉強したように教えてもらったようにやっぱりこう上手に払う、
うん、
こう上手に払うことで我々もこう、うん、自分の生活をね、キープしないとダメなのかな気がします。でさらに相続人が出てくるその結果としてやはりトラブル、どうしても多かれ少なかれ小さいトラブルできますよね。
しかも身内の
ねどうしてもね、でどうしても皆さん苦労すると思うし、私もやっぱりこう実際ありましたし、ただその苦労が最終的にはこう懐かしめるとか
あの
楽しんで語れるようなそういうふうな相続ができるようになればいいと思うし、財産を受け継ぐときに上手にそういうふうなことができるようにするためにも税金のプロに相談して上手に財産を受け継ぐ、そして幸せも受け継ぐでハッピーな家庭っていうところですよね。
はい、
あ、そうですね。はい、ありがとうございます。今日はコメンテーターの徳さんと青森相続税相続手続きサポートセンター代表で公認会計士で税理士の小野寺隆さんをお迎えしてお話をお聞きしました。小野寺さん、徳さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。